旧約聖書民数記14章のところお開きくださいますか。民数記14章です。今日はモーセによって使わされた12人の石膏たちについて、スパイたちについて話をしたいと思います。エジプトを脱出したイスラエル、彼らは神から約束されたカナンの地を目指して旅を始めました。そして彼らはカデシュバルニアにやってきたわけです。今日皆さんの手法の中に地図を入れています。で、なぜ皆さんのところに入れておいたかというと、皆さんの手法、聖書の後ろにもあるかと思いますけれども、この12人の石膏たちがカナンの地に入っていくわけですけれども、そこにいろんな人々が住んでいたと、いろんな人々の名前が出てきます。まあ、どこにどういう人々がいたのかを見ていただくために、あえて皆さんのところにコピーしてそれを入れています。まあ、それを参考にしながら見ていただければと思います。残念ながら皆さんの地図にはこのカデシュバルネアは載っていないんですが、皆さんの地図のもっと南の方になるんですけれども、そこにイスラエルが集まるわけです。そこで主はモーセにカナンの偵察のために12人の石膏を送るようにと命じています。そして彼らは40日かけてこのカナンを訪れるわけです。一体どれぐらいの距離を彼らが歩いたのか、実際のその資料に関しては非常に少なかったんですけども、ある本には往復大体805キロぐらいではなかったかと言われています。まあ、40日間かかって、そして彼らはこのカナンの地という神が約束されたその土地を調査に行くわけです。問題だったのは彼らがイスラエルの民に成した報告でした。12人の石膏たちの報告は、主の御言葉に従ってカナンを攻めることを賛成した2人と、それに反対をした10名の2つのグループに分かれたわけです。攻めようというグループとやめようというグループです。悲しいことにこのやめようという10人の声が勝つわけです。そして10人に従ったイスラエルは、悲しいことに自分たちの身に大変な悲劇を招くことになってしまうわけです。で、私たちが問いかけたい質問というのは、このイスラエルの民というのはエジプトの地にあっても、またエジプトを出てもたくさんの奇跡を目撃した人々でした。紅海を渡ることもあったし、神が昼も夜もちゃんと雲の柱として、火の柱として彼らと共におられ、彼らを守られ、彼らの必要を満たしてこられた。そのような私たちが経験したことのないような奇跡を経験していながら、なぜ神に逆らう選択をしたのかです。石膏たちも、そしてイスラエルの民も。今朝私たちはその理由を学んでいきます。で、なんでそれをするかっていうと、実は私たちと彼らとは非常に似てるからです。我々も同じようなことをやるんです。同じような失敗をします。そしてこの10人、彼らは自分たちの愛する者たちや周りの人々に祝福ではなくて災いをもたらしたんです。我々は彼らの失敗からしっかり学んで災いではなくて祝福をもたらすものになりたいです。ですから私たちは彼らの失敗からしっかりと学ぶことです。またこの主に従い通した2人の石膏たちの歩みからも学ぶことです。今日は父の日だって言います。私男性というのはその家庭における一家の長であって、それであるゆえに私たちは家族に祝福をもたらすものでありたいと願います。ですから父親としても、そして母親としても、子供としても、信仰者である一人一人が このレッスンを通して、私たちはどんな時にも、どんなことがあっても、どのように生きていくことが神の前に喜ばれることなのか、どんな生き方を神が望んでいらっしゃるのか、そのことを今日一緒に学んでいくことができればと思います。まずこの13章の、民数記の13章を開けていただいて、17節のところから20節のところに、モーセがこの12人の石膏を使わすわけですが、その目的、彼の命令が記されています。17節のところに、モーセは彼らをカナンの地を探りにやった時に言った。あちらに登って行ってネゲブに入り、山地に行って、その地がどんなであるか、そこに住んでいる民が強いか弱いか、あるいは少ないか多いかを調べなさい。また彼らが住んでいる土地はどうか、それが良いか悪いか、彼らが住んでいる町々はどうか、それらは宿営か、それとも城壁の町か、土地はどうか、それは肥えているか痩せているか、そこには木があるかないかを調べなさい。あなた方は勇気を出し、その地の果物を取ってきなさいと命じたわけです。そして彼らはこの命を受けて、約束の地カナンへと向かうわけです。そしてさっき見たように、40日かけて彼らはこの地を巡ります。そしてイスラエルの民のところに戻ってきて、そして報告をするわけです。さっきもお話したように、その12人の中の10人の成した報告っていうのは、自分たちだけが神に従わないだけじゃない、この民も同じように従わないようにと、神に逆らうようにと導いたということです。大変な悲劇です。この10人について御言葉が私たちにどんな人々だったのか、なぜこのようなことをしたのか教えてくれているので、一緒に見ていきましょう。まずどんなことを彼らがしたのかです。彼らはその偵察から戻ってきました。そして彼らが何をしたかというと、14章の一節をご覧いただくと、全会衆は大声を上げて叫び、民はその世を泣き明かしたとあります。石膏が戻ってきて報告をしたわけです。そしてその報告を聞いたイスラエルの民がこのような反応をするわけです。その後2節にこうあります。イスラエル人は皆モーセとアロンにつぶやき、全会衆は彼らに言ったと。お分かりになります。彼らの報告を聞いたこのイスラエルの民はモーセとアロンに対してつぶやくんです。同じようにこの14章の36節のところにもそのようなことが記されています。モーセがかの地を探らせるために使わしたもので、帰ってきてその地について悪く言いふらし、全改宗をモーセにつぶやかせた者たちもって。だからお分かりになりますよね。彼らはカナンの地を訪れました。そして彼らはある結論に達するわけです。そして戻ってきて彼らが言うことは、ダメだ、あそこに攻め上っちゃいけないって、悪い報告をして、そして民がモーセとアロンに対してつぶやくように、モーセとアロンに逆らうように、強いて言えば神に逆らうようにと彼らは働いたわけです。彼らの成した報告が全て悪かったかというと、そうではありません。13章の27節をご覧いただくと、実は25節のところから偵察から帰ってきた話があります。そしてその地の果物を26節見せたとあります。こうありますよ、27節のところに、彼らはモーセに告げていった。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこには誠に乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物ですって。彼らの報告は確かに事実がありました。約束されたところはとっても素晴らしいところだって。実はイスラエルがエジプトを出たときに、神様は彼らに対して約束を与えたんです。でその約束というのは、彼らを約束の地に導き入れるということです。でその土地がどんな土地であったかって、こんなふうに出エジプト記の中には記されています。ちょっと聞いてくださいね。彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、 血と蜜の流れる地、そこに登らせるためだって。同じことが今のは出エジプト記の3章の8節ですけども、17節にも同じように血と蜜の流れる地へ登らせると言ったと。ですからこういうことですよね。エジプトを出てきた彼らに約束されていたのはこのカナンの素晴らしい土地だった、血と蜜の流れる土地である。どんな都市かっていうと、非常に豊潤で農業に非常に適したところ、また乳ということですから酪農にも、蜜ということですから養蜂にも最適な場所であったと。大変潤った、大変素晴らしいところだって。こういったものに最も適した場所であるって、そこに神はイスラエルを連れ上るんだということを約束なさったわけです。だったら喜び悼んでその地に向かっていけばいいところ、彼らはそうしなかったわけです。特にこの10人の石膏たちは、実際でも彼らは行ってその土地がどれだけ素晴らしいものであるか見てきたんです。それでいて彼らはそこに進んでいこうとしなかった。思いません？なぜなんだろうって。神が約束されたところは素晴らしいところだって、そこを神様が与えてくださると約束しておられるにもかかわらず、なぜそこに向かっていかないのかって。もう少し我々は彼らのことを知ることが必要です。彼らの行いの要因となっていること、それは一言で言えば彼らは大変不信仰な者たちでした。その不信仰さを表す言葉が7つここに出てきています。7つ表現が、その不信仰さの表現が出てきています。ちょっと皆さんと一緒に14章のところ見ていきたいんですが、14章の11節のところをご覧くださいます。主はモーセに仰せられた、この民はいつまで私を、その後です、侮るのかって。いつまで私を侮るのかって。この侮るっていうのは軽蔑するって意味です。ひどく嫌うということです。ですからこのイスラエルの民は、そしてこの10人の石膏たちは、全知全能である唯一の神を神として扱おうとせず、彼に対してふさわしい敬意を払わなかったということです。この唯一まことの神を信じ信頼するに値するお方であるとして彼らは扱わなかった。それがこの人々であったというんです。主を侮るというのはそういう意味です。で、2つ目にこの11節が続けてこう言っています。私がこの民の間で行ったすべての印にもかかわらず、つまりイスラエルの人々に対して神様さまざまな奇跡の御業をなされた、それでも彼らはいつまで私を信じないのか。主の御業を見ていながら、奇跡の御業を見ていながら、まだ彼らは主を信じないって。この信じるっていう言葉は信頼するって意味です。主は何度も何度もご自身が全能であるということ、不可能を可能にすることのできる神だ、この方のうちには何一つ不可能はないんだということを証明してこられたにもかかわらず、まだこの人たちはこの方に信頼を置こうとしない。我々も注意しなきゃいけないですよね。神を知っていると言いながら実生活において神を信頼していないならば、彼らとあまり変わらない。3つ目に出てくるのは22節です。14章のエジプトとこの荒野で私の栄光と私の行った印を見ながら、また同じことを言っています。主の栄光を彼らは見ることがたびたびありました。シナイ山が神の栄光に覆われたって、いろんな奇跡を見ていながらこのように10度も私を試みたって。10回という回数よりもこれが彼らの特徴であったことを記しているんです。どんな神様の御業を見ても、神の栄光を見たとしても、彼らは主を試す者たちだったって。じゃあ主を試すってじゃあどういうことなのかです。ちょっと皆さんにそのノートに書いておきましたけども、もしそれをお持ちでなければ 出エジプト記の17章のところ見てください。何があったのかっていうのはおそらく皆さんよく覚えてらっしゃる。エジプトを出てきたイスラエルがシナイ山へと向かっていこうとするわけです。シナイ半島をずっと南下していくわけです。そして彼らはレフィディムという町で宿営するわけです。これは出エジプト記の17章のところに出てきます。シンの荒野から彼らは旅立ってレフィディムで宿営したって。でも残念なことにそこに彼らが飲む水がなかったと。それで民はモーセと争い、私たちに飲む水をくださいと言った。モーセは彼らに、あなた方はなぜ私と争うのですか、なぜ主を試みるんですかと言った。不思議な会話ですよね。だってこれを見てる限りでは人々は水がなかったんで水をくださいって言った。それって間違ってんですかって。私たちの必要を神様あなたに申し上げてはダメなんですかって、そんなふうに私たちは思えるわけです。ではっきりしておかなきゃいけないのは、私たちの必要を神の前に求めるっていうことは間違ってます？間違っていませんよね。でもモーセはここでこの人々に対してなぜ主を試みるのかって言ったんです。というのはモーセは彼らの心を見抜いていたからです。どういうことなのか説明しますね。その答えが出てきている7節のことなんです。それで彼はそのところをマサまたはメリバと名付けたって。マサっていうのは下の欄外の注釈のところにあるように試みということです。メリバというのは争いということです、ね、彼はそのところをマサまたはメリバと名付けた。それはイスラエル人が争ったからであり、また彼らがその後主は私たちの中におられるのかおられないのかと言って主を試みたからである。繰り返されてますよね。主を試みるということ、こういうことなんです。イスラエルの民は主が自分たちの中におられるということはもう疑う余地もない、みんな知ってました。だって最初にお話したようにずっと神が彼らと共にいることは実際自分たちの目で見ることができたし、神はいろんな奇跡をなさったわけでしょ。誰一人それを疑うことはなかった。数々の奇跡を彼らは実際に経験したからです。それでいながら彼らが何を神様に言ったのか、こういうことですよ。もし神様あなたが水を与えてくださったなら、あなたが私たちの中にいることを我々は信じますけれども、もし与えてくださらなければあなたが私たちのうちにいることを信じませんって。それが彼らが実際に心に思っていた思いだったんです。なぜこれが問題かっていうとね、本来ならば彼らはもうすでに見てきたように神様はちゃんと必要をくださるという信仰を持って生きるはずだったんです。でも彼らは水が欲しい、今すぐ欲しいって、そこで神に言うわけです。今くれたらあなたがうちにいることを信じるけども、くれなかったら信じない。こうして自分たちの欲しい時に自分たちの欲しい水が与えられるように神様を試すわけです。というのは神様はご自分がご自分このイスラエルの民の中にいること、そのことをイスラエルの民が信じることを願っていらっしゃる。だからもし神様水くれたら信じるけど、くれなかったら信じませんよって言えばきっと神様それ願ってらっしゃる、だから私たちに水をくれるに違いないと、そのように考えて神が水をくれるかどうかを試すんです。お気づきになります？彼らは自分たちの欲しいものを手に入れるために、ね、神を試みるんです。我々信仰者っていうのは神が必ず必要をくださるということを信じてるんです。欲しい時になくったって信じるんです。でも彼らは自分たちの欲しい時に欲しいものを得たかったんです。そのために神に くれたら信じるけども、くれなかったら信じませんよと神にプレッシャーをかけて、今欲しい時にくださいと、くれるかどうか神をテストするわけです。私たちの信仰というのはそうであってはならないわけです。さっきもお話したように、私たちの信仰というのは神様の約束を信じるということです。何か神の前にも私たちが求めること、間違ってません。でも私たちが自分のタイミングと神様がお与えくださるその時が違ったとしても、私たちは主の約束を信じて待つわけでしょ。今必要だと思って今与えられなかったら、私たちはなんで神様くれないんですかと神に文句を言うんじゃなくて、今私は必要だと思ってるけどそれが最善ではないんだと私たちは自らに言い聞かせるわけです。なんでそう言うか、神を知ってるからですよ。神だけがいつが最善かをご存知なんです。何が必要かをご存知なんです。我々分かんないんです。勝手に私たちの中でこれが最善だとか今が最善だとか自分たちで勝手にそのように思ってるに過ぎない。そしてそれに応えてくれなければ神に対して不満を覚えるって、私たちがもう一度思い、そしてしっかりと立たなきゃいけない真理というのは、神様は間違うことがないんです。神だけが最善を知っているんです。そして神の最善がなされるときに神の栄光が現れるし、神の最善がなされたときに我々自身の信仰も成長するわけです。ですからこういうことです、皆さんいいです。私たちは神の前に願ったものを与えていただいたから満足するんじゃないんです。主の御心がなされることに満足を見出すんです。もし私たちが前者のように神様これをください、これをくれなければという、そのような信仰者であるならば、そういう信仰の歩みをしているなら、決してあなたは満足することがないです。常にあなたの中には不満が渦巻いています。なんで神様こんなに願ってるのにくれないんですか、なんでこんなに求めてるのに何もしてくれないんですか、そういうところから私たちは主の最善は必ずなされるんだ、私たちは自らに対してお前は何を言ってるんだって、この方は神だって、主はどうかあなたの御心を喜んで受け、それを喜ぶ信仰者に私を変えてくださいって。例えば皆さんね、病気の人が病気を治してほしいって祈ることは間違ってます？間違ってませんよね。私たちがそうやって主の前に願うことが間違ってるわけじゃない。そのために当然我々祈るでしょう。でも私たちは祈って祈って祈っても、そして群れとして祈っても、もしその人の病気が改善する、癒されることなく悪化したらどうします？神に感謝します？それとも神に不満を言います？どうしてなんですかって。もし我々が神様に不満を言うとしたら、私たちの信仰っていうのは、私の欲しいものをください、そうすればもっとあなたを愛しますから、私の願い事を聞き上げてくださったら私はもっとあなたに忠実になりますからって、そんな信仰の歩みしてらっしゃいません？私たちに必要な歩みというのは、この方は最善しかなすことができないんです。神様は罪を犯す方じゃないんです。神は失敗する方じゃないんです。神がなすことは常に最善なんです。ですから私たちはこの方のなされる御心を喜んで感謝を持って受け入れようとするんです。私たちの祈りっていうのは、神様これをください、どうしてもください、何があってもください、これをくださればではなくて、神様あなたの御心をなしてください、そして私がそれを喜んで受け入れるように私を助けてください。ですから願っていることと違うことがあったとしても、我々信仰者は主の御心がなされることを喜ぶんです。だから私たちは病気がたとえ悪化したとしても我々それを喜んでいる。 神様どうかもう少し命を与えてほしいと祈ってて神がおとりになることがある。それも私たちは神に感謝するんです。なぜなら神は失敗を犯す方じゃないからです。このイスラエルの民ってのはどういう民だったのかって、彼らは自分たちの欲しいものを自分たちの欲しい時に求めたんです。そしてそのようにしてくれるかどうか神を試すんです。そのような信仰の歩みを私たちは習ってはならないです。願わくば私たちはいつも神様の御心を求めて、それを私たちの喜びとして生きるものになりたいものです。四つ目です。彼らは主を侮る者たちでした。主を信じない者たち、信頼しない者たちでした。そして主を試みる者たちだったと。四つ目に出てきているのは14章の22節のところに、エジプトとこのアラノで私の栄光と私の行った印を見ながら、このように十度も私を試みて、その後私の声に聞き従わなかった者たちはと書かれています。奇跡を見ながら、主の御業を見ていながらも、主の御声に対して主のおっしゃることに従っていこうとはしなかった者たちです。神の声を聞いてそれに従おうとしなかった。今で言うならば我々は御言葉を見て、そしてそこに記されている神の御心に従っていこう、そのように我々生きるんですが、この人たちはそうではなかったということです。そして5番目に、彼らは主に対してつぶやいてるって27節見てくださいます。いつまでこの悪い返しを私につぶやいているのか、私はイスラエル人が私につぶやいているつぶやきをもう聞いてるって。反抗や不信仰の行いの話です。主がなされたことに対して、またこの言葉には正式に任命された権威に対する不従順、反抗という意味がある。神がなすことに対していつも不満なんです。なんで神様って、そんなこと我々願ってないし、なんでこんなことを神様なさるんですか。こうして彼らは主に対してつぶやき続けていた。そして同時に主が立てたモーセやアロンに対してもつぶやき、彼らに反抗していた様子がこの14章の中にも記されていました。6番目にあるのは14章の33節のところです。主への背信の罪を犯したと書いています。33節に、あなた方の子供たちはこの荒野で40年の間羊を飼う者となり、あなた方が死体となってこの荒野で倒れてしまうまで、あなた方の背信の罪を負わなければならない。この背信っていうのは、この言葉には売春であるとか不貧困という意味があります。つまり彼らは主に対して誠実ではなかったということです。この誠の神だけを愛し、この方に従っていく、そうではなかったんです。そして最後の7つ目に出てきているのは34節のところに記されています。あなた方がかの地を探った日数は40日であった。その1日を1年と数えて、40年の間あなた方は自分の咎を負わなければならない。こうして私への反抗が何かを思い知ろうって、主に反抗する者たちだったんです。この言葉には偽りの口実とか言い訳なんて意味がある。いつも自分たちのやりたいことをして、そして神によって責められるといろんな言い訳をするんです。彼らは神に従おうなんて思ってない。神に対してそのように抵抗し続けるんです。神に反発し続けてるんです。ですからこうして7つの特徴を見たときに、どうりで神がお怒りになったのかお分かりになりますでしょ。主は侮る者たちであり、主を信じない信頼しない者たちであり、主を試みる者たちであり、そして主の声に従おうとしなかった、いつまでたっても不満を抱いて、そして不信仰であり、誠実でなくて、そしていつも神様に対して反抗している、反発している連中って、さてそうやって今私たちはこのようにこの十人の石膏たちをはじめ、このイスラエルの民の問題というのを見てきたわけです。ただ こうやって見てきても何かがあったはずなんですよ。だって約束の地に行ったわけでしょ。おそらく彼らは希望を持って行ってるはずです。神が約束されたとこはどんなとこなんだろうって。でも帰ってきた時に彼らがしたことはこういう悪い知らせを告げるわけでしょ。イスラエルの人々の心をくじくわけでしょ。イスラエルの人々が神に従わないようにと働くわけでしょ。何かがあったんですよ。実はそのことが聖書の中に記されているんです。ですから彼らの行いの動因は一体何だったのか、こういう結果を導き出した原因は一体何だったのかって、この選択のきっかけは一体何だったのかって、この選択に至ったまでのその経過過程というものを皆さんに知ってもらいたいと思うんです、ね、いいです。これって本当に私たちと全く同じです。この10名の石膏たちが約束の地に行って、そしてさっき私たちが見たようにちょっと13章に戻っていただいて、血と蜜が流れています、そういう報告をしましたよね。13章の26節27節のところ、これが果物ですって見せるわけです。素晴らしいとこでしたって。で次の28節ご覧くださいませ。最初の言葉見てください。しかしという接続詞で始まってるでしょ。こんなに素晴らしいところでした、しかしというわけです。でその後こうあります。その地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を、その後です、見ましたと書いてある。この言葉に注目してください。実は彼らはカナンの地を訪問した時に4つのものを見てるんです。何を見たのか、1つ目はこの27節にありました、その土地とその産物を見たんです。それは素晴らしいものでした。非常に潤った土地であり、こんなすごい果物がそこでは育ってるんだ。ですからまず彼らが見たものはその土地とその土地の産物を見るんです。二つ目は何かっていうと、そこに住む人々を見たんです。28と29をご覧くださいませ。13章です。しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ましたって。いいです。この石膏たちはツインの荒野からネゲビへと上がっていくんです。そこにはアマレク人がいました。そして北上していくと、そこの山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人がいた。そして海岸とヨルダンの川岸にはカナン人がいたと。そして彼らはずっとカナンを北へ北へと上がっていくわけです。そこで彼らは土地だけじゃない、そこに住む人々を見たんです。なぜかというと、モーセが言いました。そこに住んでる民が強いか弱いかを調べなさい、13章の18節です。それを彼らは実践するんです。でそして結論言いますでしょ。13章の28節見てください。しかしその地に住む民は何てあります？力強くって、見てきましたって言うんです。あなたがおっしゃったようにそこに住んでる民が強いか弱いか見てきました。彼らは力強い、とても強力だって言うんです。これちょっと強いんじゃない、大変強力な人たちだって言うんです。ですからそこに住んでる人たちはちょっとやばいかもって、すんごい人たちがいるよって。三つ目に彼らが見たものは何かっていうと、彼らはそこの町々を見てくるんです。28節見てくださいますか。その町々は城壁を持ち非常に大きくとありますでしょ。それぞれの町には城壁があったんです。でこの城壁っていうのはね、ここに書かれてあるのは近づきがたいとか弱点がなく攻撃できないような、そういう城壁だって言ってるんです。ですから見たところ、これはもう難攻不落だ、これは我々がどんなに攻めたってもう絶対これ倒すことができない、攻め入ることなんかできないと。だって非常に大きいと書いてます。 ですからそこの土地と産物を見ただけじゃないんです。そこに住む人々を見たんです。そして同時にその町々を見たんです。すんごい強い人たちがいるし、大きな城壁があって、こんな城壁を壊して攻め入ることなんか不可能だろうって。それだけじゃね、4つ目に出てきてるのはね、28節の最後にこうあるでしょう。その上って書いてある。それだけじゃない、私たちはそこでアナクの子孫を見ましたって。アナクの子孫って何なのって、申命記の2章の中にそのことが記されています。民数記の次の申命記の2章の10節のところに、そこには以前エミム人が住んでいた強大な民で数も多く、アナク人のように背が高かったと書いてあるんです。ですからここでエミム人とアナク人を比較しているわけです。アナク人もエミム人、この人たちは視界の東側に住んでいた者たちなんですが、この人たちと比べたときにどちらも非常に背が高かったと書いてあるんです。しかも彼らのことをレファイムというふうに呼んでいたと、そのように見なされていたと申命記の2章の11節のところ書いてますよね。アナク人と同じく彼らもレファイムであったと、レファイムであると見なされていたと。この背の高い人たち、アナク人もエミム人もどちらも背が高くて、彼らのことをレファイムというふうに呼んでた。このレファエムっていうのは巨人という意味なんです。ちょっと1ページめぐっていただいて、この3章の11節のところに、じゃあどういう人々が実際にいたのか書いてくれてます。11節のところに、申命記の3章の11節に、バシャンの王オグだけがレファエムの生存者として残っていた。見よ、彼の寝台は鉄の寝台、それはアモン人のラバにあるではないか。その長さは基準のキュビトで9キュビト、その幅は4キュビトであったって。寝台、つまり彼らのベッドの話ですよ。どんなサイズのベッドを使ってたのかって。9キュビトっていうのは普通に計算すると396センチ、約4メートルです。長さが、幅はどうかっていうと4キュビトであります、176センチ。そんなベッドが必要であったということです。で、民数記に戻っていただくと、13章の33節のところに、このアナク人のことについてネフィリムというふうに書かれています。33節、そこで私たちはネフィリム人のアナク人を見たって。このネフィリム人というのも巨人のことです。そのように呼んでたんです。だからこう続いてんです。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼にもそう見えたことだろう。つまり彼らが私たちを見たら、人間がイナゴを見てるような、それぐらいの違いがあると。この人たちはもう巨大なジャイアントだと。このネフリムに関して言えることは、創世記の中を見るときに彼らは洪水の前に生きていたということが書かれています。ですからおそらく洪水の後、全部その滅んでしまったんでしょう。ただこの時にも彼らと同じように非常に背の高い強力な人々が存在したんだと。ですからこの12人の石膏たちはこのカナンの町を訪問した時に、そこで彼らはこのような巨人たちを見たんです。そして彼らは大変な恐れを抱きました。意気揚々とおそらく出ていったこの12人の石膏たち、10人はこの全てを見たときに大変な恐れを抱いたって。なぜそういうことが起こったのかっていうと、ね、私たちもよくやることですよ。この町を攻め入りなさいと、この町を攻めなさいと言われている以上、当然この町の人々に勝利できるかどうか考えるはずでしょ。さっきの報告見ても書いてあるんで、力強いって、町々は城壁を持って非常に大きく、つまりこの人々と戦って、 この町に攻め入って我々は勝利できるのかを考えたときに、自分たちは絶対無理だって、その結論に彼らは達するんです。彼らは主にではなくて自分たちの本能であったり経験に頼った人間的な判断をしたんです。人間的に見て勝利できるのかどうか、その結果無理だって、だから彼らは恐れたんです。こんなところに攻め入れっていうのかって、こんな人たちと戦えっていうのか、無理無理って。で、皆さん、あのゴリアテの話を思い出しません？ペリシテ人とイスラエルが戦いを挑んだ時に、その中でゴリアテっていう戦士が出てくるわけでしょ。この人物は少なくともサムエル第一の17章の段階で出てくるわけですけども、身長は2メートル97センチぐらい、着ている鎧の重さは56キロ以上、その槍の穂先は6.8 キロって、巨人ですよこれ。で、その時のイスラエルの様子が書かれています。サムエル第一の17章の11節のところには、サウルとイスラエルのすべてはこのペリシテ人の言葉を聞いた時、意気消沈し非常に恐れたって。つまりこんな人と戦いするのかって、絶対に勝てないわと思ったら恐れるんです。神様は行けって言われた、でも実際に見たところ、これは勝てないって、やめようやめようって。今私たちが見てきたように、このイスラエルの民、ゴリアテを見たときに非常に恐れた彼ら、全く同じことがこのイスラエルの石膏たちにも起こったんです。彼らは見たんです。実際にその状況を見たんです。そして彼らは当然考えるんです。人間的に今までの常識とか経験に基づいて考えるんです。勝利できるのかどうかって、勝てるのかどうかって、結論を引き出しました。その結論っていうのは、人間的に勝てない、これは絶対無理だという結論でした。それでも彼らは分かってんです。神はこの町々を攻めて、それを滅ぼすようにって。そうすると彼ら恐れるんです。無理だ無理だって、そんなこと絶対ありえない、そんなこと不可能だって恐れを抱いた彼らは当然勇気を失い、そして神が行けと言われてもおじけづくわけです。行きたくないですって、だって勝てこないからって。少なくともこのイスラエルの民を見たときに、こういったことが彼らの中に起こったわけです。で、最初もお話したように、皆さん全く我々と同じじゃありません？私たちもいろんな敵と遭遇したときに思うことは、勝てるのかどうかです。これは到底私には勝てないと思えば思うほど、私たちは、私には無理だって、できない。そうすると我々の力、いつの間にか喜びがなくなったり、希望がなくなったり、いつの間にか私たちは恐れに心が満たされてしまっている。まさにこれがこの10人の石膏たちに起こったことであり、そしてその10人の石膏たちがこの民をこのように導いたわけです。こうやって考えたら、神様の前に一体誰が彼らを責めることができるのかと思いません？私たちと同じような要素を持っているわけです。でも覚えておかなきゃいけないのは、この人々は神に頼って行動しようとしなかったということです。あくまで彼らは自分たちの力で、自分たちの知恵でやろうとしてたって、その結果できないという結論に達し、そしてそれでもやれという神の声を思うときに大変な恐れを覚えたわけです。じゃあこの残った2人の石膏はどうだったのかって、少なくともこの人たちは、この2人は神に喜ばれていた者たちでした。彼らの特徴といえば、彼らは神を信じ、そして神に信頼を置いていました。見てください、14章の8節のところにこんなことをヨシュアとカレブが言っています。その巡り歩いた土地、 巡り歩いて探った地は素晴らしく良い地だったって7節で言った後8節、14章の8節に民数記です。もし私たちが主の御心にかなえば私たちをあの地に導き入れそれを私たちにくださるだろうって、あの地には血と水とが流れているって。この二人はそれが神の御心ならば確かに強靭な人々が住んでるしジャイアントが住んでるし城壁はすんごい城壁があって私たちはそれを崩すことなんか無理だと思えるけれども、これが神の御心だったら私たちはこの町々を征服することができる。つまり彼らは主の御心ならば必ずそれは成就するんだというそのことを確信していたということです。二つ目に言えることはこの14章の9節ご覧ください。彼らは主への自らの責任をしっかりと認識していた、それを知っている者たちでした。9節にただ主に背いてはならないって、その地の人々を恐れてはならないって、彼らは私たちの餌食となるからだって。彼らの守りは彼らから取り去られている、しかし主が私たちのためにおられるのだ、彼らを恐れてはならないって。この二人が言ったことは何かっていうと、私たちの責任というのは勝利する勝利しないということよりも神の御心に従うことだって。それが彼らの思いであったって、そのように言えるのは24節ご覧くださいます。主がこんなふうにカレブのこと、当然ヨシアも同じですけれどもこんなふうに呼んでます。ただし24節、私のしもべカレブはと書いてます。神はこのカレブのことをこんなふうに呼んだ、私のしもべである。このしもべっていう言葉は奴隷という意味もある言葉です。ですからこのカレブにしてもヨシアにしても彼らは自分は神様の奴隷に過ぎない、だから私の責任というのはこの神に従うこと、この神を喜ばせること、これだけなんだと、そのことをちゃんと認識してたんです。ちょうどモーセがイスラエルのためにこう言ってます。申命記の10章の中にイスラエルに対して言うわけです。神が何をあなたたちに求めているのかって。申命記の10章の12節に、それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くしてあなたの神主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と主の掟とを守ることだって。いいです。モーセがこれから約束の地に入っていくイスラエルのために言ったことは、いいです、あなたたちの責任は主に従うことだって、それが主に喜ばれる歩みであり、それがあなたたち自身がこの地上にあって本当の幸せを得る鍵なんだって。そこでこのヨシアとカレブに関してはもう皆さん開けなくていいですけども、民数記の32章の12節のところに、彼らは主に従い通したというふうに書かれています。最後まで彼らは主に従ったんです。ヨシア記の14章の8節と9節のところ、8節のところにも、私は私の神主に従い通しましたって。なんかお分かりになるでしょ皆さん。神が私たちに望んでおられることは何か、主人である神が私たちに望んでいるのは、私に従いなさいって、私の言うことに従ってきなさいって。そしてこのカレブもヨシュアも自分たちも同じことを見てきたんです。すごい城壁の町々を見たんです。強力なジャイアントがいるその町を見たんです。でも彼らは自分たちと見たことによって心奪われてないんです。彼らは神の約束を覚え、この約束に従うことが我々の務めなんだって。だから何があっても、何を見ようと何を聞こうと、彼らは主がやれということをやりますと言って生きたんです。まさに主の奴隷として彼らは生きたんです。 そして彼らはどんな時にも主を信頼する人物でした。民数記の14章に戻っていただいて、先ほどあったように9節のところに彼は言います。その地の人々を恐れてはならないって、人々を見て恐れるんじゃなくて神に信頼を置きなさいというわけです。ひょっとしたら今のあなたに必要なのもそれかもしれない。いろんなことで心が騒いでるかもしれない。必要なのは主を信頼することです。そして4つ目に言えることは民数記の14章の6節から出てきます。彼らは主の約束を信じたんです。さっきも見たような8節のところに、もし私たちが主の御心にかなえばって、神は導いてくださるって。主に背いてはならない、その地の人々を恐れてはならないって、主が私たちと共におられるんだと、彼らを恐れてはならないって。お気づきになったでしょ皆さん。彼らが立ってたのは自分たちが見たことじゃなかったんです。神様の言葉に立ったんです。道理で神様は彼らのことをお喜びになったはずです。14章の24節のところには、私のしもべカレブは他の者と違った心を持っていた、持っていて私に従い通したって、ね、他の者と違った心を持ってたって。彼の心は他の人々とは違ったって。彼の心はこの神様に喜んでいただきたい、その思いを持ってこの方に従い続けていたって。当然彼らに対して素晴らしい約束を神様はお与えになった。彼らの報いというのは、このイスラエルの民で20歳以上の者たちの中でカレブとヨシアを除いて全ての者たちは約束の地に入ることはできないって。でもこの二人だけはそこに入ることができる。皆さん驚かれたでしょ。イスラエルの民の中で20歳以上でヨシアとカレブ以外は誰も入ることができないということは、その入ることのできない人物の中にモーセも含まれているということです。アロンも。なぜなら神はこの後モーセが神の前に罪を犯すことを知ってたからです。この二人だけだって。この二人だけが私に従い通したんだって、ね、これがこの12人の石膏たちのその姿です。主の約束を知っていても、実際自分の目の前に広がっているいろんな状況を見たときに恐れを抱いて主に逆らった者たち、同じことを見てても私の責任は主に従うことだと言って主に従い続けた者たち、片方は大変な災いをもたらしました、片方は素晴らしい祝福をもたらす。ね、信仰者の皆さん、あなたも私もこの二人に習って歩むことです。我々次のことをしっかりと覚えて生きることです。なぜならその時に私たちは災いではなくて祝福をもたらす信仰者となるからです。どんなことかって、簡単に3つのこと言って終わります。1つ目はね、見えるものによってではなくて主の言葉に立って生きることです。私たちの周りにいろんなことが起こってきます。でもそういうものによって私たちは確かに一時的に心は動揺するかもしれない。でも私たちはしっかりと、私は見えることによって生きるんじゃなくて信仰によって生きるんだと、神のおっしゃっていることに従っていくんだ、それを信頼して生きるんだ、そういう歩みを神がお喜びになるんです。皆さんも多分何度も何度もお歌いになったと思います。聖歌の539番にこういう歌詞があります。1番、見ゆるところによらずして、見えるところに頼ってではなくて信仰によりて歩むべし、何をも見ずまた聞かずとも主の約束に立ち、神の約束に立ち、ごめんなさい、歩めを信仰により、歩め歩め疑わで、歩めを信仰により、見ゆるところにはよらでって。今私たちが見てきたことを全くこの歌詞は歌ってるわけです。 我々は神の約束を信じて神の御言葉に立って生きる者たちです。その時に私たちは少なくとも二人の石膏のように祝福をもたらす者として生きることができる。二つ目です。自分の願いではなくて必ずなされる主の御心を求めて生きることです。あなたも私も目指すのは神の御心がなされることを期待しそれを喜ぶ信仰者になることです。もちろん私たちは今日見てきたように我々の必要を神の前に持っていくことができます。感謝のことにそのようなことを神様許してくださる。でも私たちが本当に求めたいのは神の御心なんです。それが最善だからです。いろんな願い事を神の前に持ってって同時に私たちは主の御心がなりますようにって、自分が願っていることがたとえ叶わなかったとしても我々それ喜ぶんです。必ず御心がなされるから。そういう信仰の歩みを皆さんなさっていらっしゃいます。私思い出すのはシャドラク、メシャク、アベネゴの信仰です。覚えてます？ネブカネザルの像を拝まなければどうなったか、火の燃える炉の中に投げ込まれるんでしょ。その時にこう言われますよね。私が作った像を拝んだらそれでいいけども、拝まなかったらあなたたちは直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれるって、ネブカネザルは言うわけです。どの神が私の手からあなたを救い出せよ。これに対してこの3人はこう言うんです。ダニエル書の3章の今15節のところからです。シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカネザルに言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、つまりあなたが今言ったように私たちが火の燃える炉の中に投げ込まれたとしたら、私たちの使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。神は全能だって、たとえ火の炉の中に投げ込まれても神の御心ならそこから救い出されるんだって。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。その後です。これは素晴らしい神様への信頼です。神がどんな方かを知り、その神がどんなことでもできるんだ、こう告白するわけです。でもその後18節にこうあるんです。しかしそうでなくても、王よご承知ください、私たちはあなたの神々に仕えずあなたが建てた金の像を拝むこともしませんって。お気づきになりました？神様、どうか私たちを火の燃える炉の中から助け出してください、そういう願いがあったでしょう。でも彼らはもしそこでこの地上での生活が終わったとしても、ハレルヤって、感謝だって。それでだって神の御心が最善だから、自分たちの願い事が叶わなきゃダメなんだ、そんな信仰者じゃない。神の御心がなることに喜びを見出す、そんな信仰者だったんです。私たちの信仰っていうのはこの彼らの信仰に倣って、私に欲しいものをくださいではなくて、主よ、あなたの御心がなりますようにと、そしてその御心に本当の満足を見出す信仰であるかどうか。最後3つ目は、主に対する自分の責任を知っていることです。私は何のために作られ、何のために生かされているのかです。何のために神が私を救ってくれたのかです。偶然今日生きている人なんかいないんです。神が生かしてくださっている。我々が覚えなきゃいけないのは、私は主の奴隷であるんだと、私はこの主人である神を喜ばせるその目的のために生きているんだと、そのためにあなたが生きているのか、そのために私が生きているのか、それを我々考えながら生きることです。この二人の石膏たちを見たときに私たちが教えられたこと、彼らは主の御言葉に立って生きていました。神がおっしゃったことを信じたんです。自分たちが見えること、自分たちが感じること、そういうものに立っていなかった。主の御心をいつも求めて、その御心だけが彼らを満足させるものでした。そして私は主に仕えるものなんだと、主の奴隷なんだと、主を喜ばせること、それが私の願いなんだって。彼らは神の前に喜ばれていたと書かれてました。もし私たちも、あなたも私もこのように歩むなら、確実に神が喜んでくださる。ね、皆さん、主がお喜びになる信仰者が必要なんです。主がお喜びになる信仰者です。 我々が勝手に満足してこれでいいと思うんじゃない。それを決めるのは神です。神様がお喜びになるかどうか。いろんなことが起こってきます。でも彼らはその中で主に喜ばれる歩みをしたんです。それは私たちの希望でもあります。我々もそんなふうに歩むことができるって、そのように歩みたいことを願って、そのことを可能にしてくださる神様に頼って御言葉が教えるように生きていくことです。今日が皆さんのそのような歩みの第一歩となるように心から願います。父なる神様、今日またこうして尊いあなたの御言葉をご一緒に兄弟姉妹たちと学ぶことができて感謝をいたします。私たちは本当に弱くて愚かで罪深くてどうしようもない存在です。でもあなたはそれを知った上で、それ以上のことを知った上で私たちを救ってくださり、あなたの子供として、あなたの奴隷として生まれ変わらせてくださいました。どうか私たちがこれまで自分に向けられていたその目をあなたに向けることができるように、いろんな周りに起こることに動揺することなく、あなたの御言葉に立って生きる、そんな信仰者に変えられるように、私の願い事を叶えてくださいという、そんな信仰者からあなたの御心がなりますようにと、それを喜んで受け入れることができるように、私を強め助けてくださいと、そして私は主を喜ばせることを目的に生きる、そんな主の奴隷として生まれ変わったんだと、そのことを覚えて、その歩みをしっかりとなすことができるように、あなたの助けを仰ぎながら歩んでいくことができるように、どうか私たちを助けてください。この愛する皆さん一人一人の上にあなたの御心がなされますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。